時刻は11時を回りました。ハニー FM から生放送で私がお送りしています。さて今日はですね、スタジオにハニー FM のフリーペーパーハニーにサンダの歴史と文化を書きいただいております勝本敦弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あいにくの曇り空ということで。
そうですね、
来られる時は雨はまだ降ってなかったですか？いかがでしたでしょうか？
今はね、私が出る時には、ただね、時々ですけれども、このニュータウンでは、大変なこの夕立がありますのに、広野まで降りて、本庄の私ところに帰りますと、広野まで降りますと、もうほとんどの小雨になって、本庄の坂が分かってまいりますとですね、もうこれはもう雨の形跡もないというような。
そうですか。やってたですね。
同じ市内で近距離ですのにね、
全然違う時があるんです ね。
はい、面白いもんです ね。
意外とこの、まあ、南北ね、東西にも広いので、同じ三田市内でも降ってるところと降ってないところとあったりしますね。
そうですね。はい、
まあ、今日は全体的になんかね、どんよりと雨が降りそうなんですけれども、さて、今回のですね、三田の歴史と文化にお書きいただいているテーマがですね、三田がその中核であった有馬郡とはということなんですね。有馬郡というね、キーワードも出てきますし、お写真に有馬富士の写真がね、最初にご紹介いただいておりますけれども、今回のテーマについてちょっとお話しいただけますか？
はい、軍と申しますとね、若い世代の方々についてはですね、なんじゃその歴史的な古いものは
ちょっとあまり馴染みがないって、
なると思うんですが、ただ私たちといたしますとね、私は有馬郡本庄村立本庄小学校の最後の卒業生でございまして。
そうなんですね。
で私の次になりますとね、有馬郡愛の町立本庄小学校となりまして、これはもう間もなく三田市になるということで、小野高平から三田宮博も皆、仲良く第三田賞市を作られたときに、どういうことか、北西の愛と本庄だけが、わしらはちょっとというようなことでですね、愛の町一位作って、それが三田市に合併、合併して三田市になったと、いうことでございます。
そういう歴史もあるんですね。
はい、
でその一番最初についたのが有馬郡、というキーワードですね。
この郡でございますけどね、今、まあ、そういうことで、高齢者にとっては同時代的な名称でございますが、若い人にとっては、なんじゃ大化の改新の後の話じゃないかと、
いや、そこであるからないですけど、
いうようなね、ことになりましてですね、大化の改新の後に、そういう、この五期、七道とかね、まあ、いろいろそういうふうに体制が立たない中で、各地方にも軍というものが整えられまして、でところが、この兵庫県でもですね、兵庫県でも近畿県でも早くこの軍をなくして、で、まあ、北の方は豊岡とかね、こちらの方はもう有馬郡がもうどんどん神戸に来られたかと思うと、瞬くうちに、南東部は、西宮市に、いう合併と、いうことで、
近年はそう、
小さいものになってしまいましたね。
そうですね。昔はもう大きな地域をこう有馬郡という括りで、
そうですね、六甲の山頂からこう北は、毛氏の三国峠に至るまでいうことで、そこをちょっと越えたら丹波ということでございますからね。
そこまでが有馬郡だったんですね。
有馬郡でございます。
東西で、
南
北でいうと、
でこの郡でございますけどね、この先ほど大化の改新と申しましたけども、
古い話ですね。
この時にね、皇位に就かれたのが、高徳天皇という、
高徳天皇。
で、中野江の王子のおじにあたる方で、 でずっとこんな中野江の王子って藤原の鎌足とこういう大化の改新ですけども、はい
出てきますね、
この頃は人によっては本当は光徳天皇王が、うんうん、バックの指揮者だったんかなという人もいるぐらいでね、はい、ちょっとこのその辺は専門家に聞いてみたら分かりませんけれども、はい、でこの光徳天皇が、はい、実はこちらに関係がございまして、はい、で光徳天皇の巫女、はい、王子が有馬の王子でございます。
有馬の王子、はい、
はい、でここに書いてありますように、はい、この奥方という、奥方がの、軍事的大勢力のある大豪族で、はい、その領地が有馬軍も含まれて、
ね、
もう有馬軍だけだしに、各地にね、でこのありまして、この、はい、後にちょっと次の時代には、関東東北の蝦夷を打つときにも、この勢力が、はい、軍事力の中心で、
そうなんです
か、いうぐらいですからね。ところがまたそれがなかなかこの有馬の王子にとっては、まあ他の王子にもいろんな大豪族もついておりますし、はい、そういうふうな中で、うん、有馬の巫女が、ちょっとこの蘇我氏の一族のものでだと言うんですけど、まあ背後には鎌足や中野大江の王子がという、はい、こともあったりしますけどね、はい、そういうふうな中で、罪を着せられて、紀伊の国で、この亡くなったと、でね、私もね、かなり最近まではね、はい、本当は亡くなっていなくて、このそうでなければ三段にね、はい、骨ありますように、はい、いや、いろんなこう重要な、はい、遺跡がその時代の、はい、座っておりますのでね、と思ってたんですけどね、はい、ところがね、この1年以内にこうなんかこう、聞いたニュースで、はい、この紀伊の国のあたりで、はい、この本当はこのお墓が見つかってないと言われてたんですけども、ただ協調館というね、はい、基準とね、はい、張り合わせてこの非常にこの立派な、でこれはよほど身分の高い人にしか使われない協調館が出てきたと言われていてね、はい、これだったら勝手の、大きい骨折である、うん、ここで、有馬の巫女はやはり撃たれておられたのであろうかと、いうようなね、
なるほど、そういうニュースがあったんですね。
ところがそこにその上衛というね、はい、お坊さんのことはこう、ありますけど、はい、でこの上衛という和尚さんは何なんだろうかと、
上衛、
はい、で私はこれは実は本当の中有馬の巫女だったんじゃないかと思ってたんですけどね、今のさっきの協調官の話で、はい、まだ完全ではないですけど、かなりちょっと、
はい、やっぱりなくなったかなと、
その説も緩んでいる、
そうなんですね、加藤先生のこと
あるかな。そうするとやっぱり、この宋上衛という、うん、唐に留学して、はい、新羅を経て、こちらに戻って
きて、
いうことではないかと思うんですよ。ただでその時にね、この上衛を承認は、はい、くだらの、はい、人に暗殺されたと、いう説がかなり有力な説がありましてね。
そういう説もあるんですね、
はい、それだったら、三段の根信寺じゃな、はい、なんてできてるはずはないじゃないかと、
根信寺は上衛さんが作られた、はい、ということなんですね、
ということでね、昔から伝わっておりますから、心当たりがこの中にはその恩伝秘伝経伝という言葉が出てきたんで、それが三段のもとではないかと言われたりもしてますけれども、 ただそんな仏教的な哲学的なことが地名になるということもなかなかこれ、あの他の例から来ても難しいかなと。
なるほど。
でね、ここに書いてありますように、はい、いやの皇室関係の、はい、お三田が、うん、あったと。
漢字でいくと恩ですね、はい
はい、こういうふうな恩だ、
はい、
と、うん、こういうふうな、それが人々は見たというのが言いますから、中世は、重要なものでも変わりましたが、果て地の時代ですから、はい、中世の何百年の間に、はい、三田を三田と書いてたところが、はい、東京の方はまだ三田という字は、
そうですね、ありますね、三田がありますけど、
でこちらは三田になっちゃったではないか、
あ、なるほど、
はい、まあ、それは分かりませんけれども、このあたりを考えていましてもですね、なかなか面白いかなと思いましたんですが、
じゃあこの有馬郡のその有馬っていうのは有馬市から来ていて、
はい、
で有馬の巫女っていうのはこの近辺、まあ、関係があって、
はい、
じゃあ関連する、まあ、そういった神社といいますか、そういうのもあったりするんですか、
ね、はい、有馬神社というね、
有馬神社、
そこに写真も置いてますけども、はい、縁起式内社の、有馬神社と、はい、いうのがありまして、
そうなんですね、
はい、そのあたりに、がこのお母さんの、弟子の大豪族の、はい、所領の、
はい、
それは大豪族ですから御所領のごく一部なんですけど、ただこの時代で考えていますと、はい、都がね、はい、飛鳥から大阪に移ってます、
はい、なるほど、
はい、で大阪城の近くに今もそういう風な看板があったりしてね、なにわながら豊崎の宮の跡であるというふうな、ね、ことが大阪の
書いてあるんですね、
博物館の NHK も近くですかね、そのあたりに、
はい、
ありますので、うん、はい、でそこに有馬の巫女のお父さんが、はい、そこで全国を統治されたということは間違いないところでございます、はい、
で勝本さんの中ではこの有馬の巫女と上位がまあイコールかなと、
はい、と思ってましたんですけどね、こういういろんなことがね、例えばそのこう百済人にしたらね、この仏教の勉強をしてきた、藤原氏の長男が帰ってきたんやと、いうことだったら別に何でもないですから、ただそのことが本当は皇室の血を引く方であって、しかも唐と百済と、はい、いうことから来たら、唐と新羅ということにしたら、百済は、ね、唐と新羅にやられた、ところですから、しかも最もそれに縁の深い方が、しかもそれが皇族の血を引く方、こうなると、やがてこの百済に大変なことになるんじゃないかというようなことで、お気の毒ですが暗殺されたんではないかと言われているんですけども、ここはちょっとね、今書いてあるようにいろんな説が、入り混じって、
あ、そうなんですね、
はい、ちょっとなかなか消しがたいところ
があります。あ、そうです、
はい、
勝本さんの中ではどの説をこう有力視と言いますか。
そうですね、で私はもちろんそういうことで、こういう思っておったんですけども、亡くなったんではなくて、でこっちへ来られてた、この説で、しかも見たということ と、はい、と通じるんですけども、ただ最近の説の中ではこの、やっぱり暗殺されておられたんじゃないかという説があったりね、ちょっと今この消しがたいところでございます。
揺れ動いてるだけ
ですね、はい、
どうも、まだ新たな発見が、はい、あるかもしれませんね、今後。
そうですね、
いやまだまだ分からない部分って歴史ってありますので、はい、それと思うとこう、ね、魅力的な世界だなと思いますけどね、
はい、
でそしてこの有馬郡、ね、まあ、この中を書いていただいておりますけども、畑王蔵についても、書いていただいておりますね、
はい、で 軍の南西の方にね、はい、旗村、はい、大蔵村もある、ね、はい、で南の六甲寄りには有馬があり、はい、有野があり、
はい、
いうようなことがございまして、で後のところに書いておりますように、はい、この列車で辿っていきますとね、宝塚から鉄橋鉄という場もなく、はい、生地がありますよね。
あ、そうですね、はい、
今の三田の島にとってはあんな縁の遠いとことこもっておるんですけど、あれこそが有馬郡、塩瀬村でしたからね。
そうなんですね。
だから昔やったらね、連合運動会みたいなのがあったとしたら、生瀬からも、山口からも、子供たちがね、どこに集まったか知りませんけど、三田のあたりに集まって、で小野高平、愛本城、皆が集まったような、あのが有馬郡だったかな。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、当時の都に一番近いところが塩瀬、有馬郡塩瀬村。あ、
まあ、今そうですね、この。
という形になるんですかね。
ただ、道からすると、どっちなのか、この道に面してるのは山口村もね、ありますからね。
あ、そっか。
で、しかも山口は有馬へ行く、すぐ手前で。で、この高徳天皇も有馬の温泉へ、はい、行かれたというような記録が、これはもうはっきり
一文
献に残っておりますから。
あ、そうなんですね。
でしかも山口にね、高徳天皇安在所跡というこの仮の仮宮ということで、そこでしばらく滞在されてから有馬への行幸があったんだと。あ、
そうなんですね。
いうのは昔にしたら山口の人にとっては、有馬郡の中で天皇の安在所があると、これは
すごい
ですね。うちの蔵だけだぞと山口の人は思われたかもしれませんね。
はい、そうですね。じゃあルート的には今で山口町あたりになるんですね、
はい、
そこから、まあ、今で有馬温泉に、
はい、
行ったと。結構あれですね、都に近いところでこうね、この文化というのが
形成されたんですね。そうです。その何和の宮という時代にはね、そういうふうな縁が深かったかもわかりませんね。
そうなんですね。で最後のお写真がこちらはですね、相本の山並みですかね、
はい、
これはどのあたりから。
はい、これはね、向こう側沿いから北を取ってるんですけどね、で向こうに山並みが、
はいはい、
左側の山並みはずっとこれも丹波三段 の、 有馬郡の間ですけれども、はい、山並みがもうちょっとずっと続いていきますと、今度と相本との間の、はい、山になります。それから右側がまたずっと今度は、はい、右側さらに奥へ奥へと続き北へ行ってね、でこれは本庄奥山というところの奥を越えて、さらにこう行きますと、小野の三国峠というのは毛子の三国峠ですね、はい、そっちの方へ行くんですけども、
なるほど、
この V 字型のところの下をね、うん、
はい、
福知山線が、
あ、通ってるんですね。
はい、秀坂トンネルというのがありまして、
はい、
で秀坂トンネルの右側は176か、
はい、
ずっと行って
国道が通っていると、
はい、でこういうふうな、ところでこれが、街道から行くと有馬郡の、丹波の境ということで、
はい、
本当の境は先ほど申し上げたみたいに孟子の三国峠と、ね、ちなみに前に一遍書いたことがあるんですけどね、三国を三国などという、
はい、
三国三国と書きますけどね、
はい、三つの国、はい、三国、
それは絶対ありえないわけで、なら播磨はどこやということになりますから。
あ、なるほど。
これは丹波 と有馬と、だけの境であって、だからなんで三国と言ったんやろ
そう、三つの国ね、
というとね、これは丹波の人から見たら、
はい、
そこを越えたら畿内であると。
畿
内ということは、はい、まあ言うたら大化の改新の後の拡大首都圏でございますからね、 で、いや、丹波の人たちは三国と言ったんではないかと。
ああ、なるほど。
ここでね、地図を細かく見てみますとね、他にもそのような、
地名が
天皇というような小さい地名があったり、はい、もっと大きいのはね、先ほど言った三つの会の中のね、はい、今大阪府に、なってますけれども、はい、豊野郡、
豊野郡
で一番北が豊野郡天皇というんです。
へ、
天皇と書いて、ね、
はい、
こう言うんです。そしたらね、このこちらの孟子側の方にもね、これも実は孟子の神社は元は国境の天皇という小技のところにあったものを現在の地に何年に移しましたという記録があって
残ってるんですね、
はい。そうするとね、丹波の人にしたらね、この豊野郡の方にしても有馬郡の方にしても、あの山を越えたら首都圏やというようなことがあったんではないかなと、ね、で丹波の人がちょっとこう敬意を表して、そういう天皇峠を越えたら、
機内に入る
の、じゃあ豊野郡、天皇峠小さい峠を越えるとこの有馬郡、
有馬郡という
ようなことだったんではないかな。
なるほど。
いうようにも感じるんですね。
で、三国という名前が、
はい、
そういう地名にも残ってるんですね、昔のこの、
面白いですね、
ねえ、
はい。
まあ、今回有馬郡、まあ、その中では三田が、まあ、中核。
そうですね、有馬郡の中核はもう三田でございますから、はい、南の方は、まあ言うたら神戸にドンと取られて、西の宮にも相当部分を持っていかれて、で有馬郡はもう三田から来た三田三輪をこれ橋として、さすがそこまでは取られなかったんでしょうけども、はい、
まあ、今形も変わって、はい、今三田市になっておりますけれども、
そういうようなことでございますね。
まあ、いろんな、まあ、その神社などからも分かりますし、地名とかそういったところから昔の、ね、はい、状況が少し見えてきましたのでね、
はい、
今回その内容についてお書きいただいたということで、はい、ぜひフリーペーパーハニー夏号をですね、ご覧いただいて、写真も一緒に載っておりますので、有馬富士が載っていますし、まあ、そういった神社も、ね、ありますので、ご覧いただきたいと思います。ということで、今日はスタジオに勝本厚弘さんをお迎えしてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。